読売新聞。
皆さんこんにちは。読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話、読売新聞の田中です。今回は、人事部がお送りする回ですので、社会部の大井正幸さんをゲストにですね、社会部の仕事とかですね、あと一押しの記事などについてご紹介していきたいと思います。それでは大井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
じゃあ早速なんですけれども、小井さんですね、能登の地震の現場に発生初日からですね向かって入られたということで、地震の話を中心にですね聞いていきたいと思うんですが、
はい、
まず簡単に新聞記者を目指した理由について教えてもらってもいいですか。
はい、小さい頃から野球をやっていまして、で高校の時に大阪の履正社という高校で、はいはい、甲子園に出場させていただいたんですよ。でその時に私は最後メンバーから漏れてしまって、いわゆるスコアブックをつける記録員という形でベンチ入りをさせてもらったんですけれども、はい、目の前にこうプレーしてる仲間たちがいて、自分がこうベンチにいることがとても悔しくて、立てなかった悔しさをずっと抱えながらモヤモヤしていたんですけれども、その時に私はプレイヤーでもありながらマネージャーも経験していたので、それを取材してくれた新聞社が、読売新聞と、毎日新聞だったんですけれども、はい、でそれを記事にしてもらったのがとても嬉しくて、やっぱりこうテレビ局とかはエースと4番に取材に行く中、こう出られない人を取り上げてくれた新聞社っていう仕事をいつかできればなというふうに思って、なかなかその見えにくいところにある人の思いを伝えたくてこの仕事を志しました。
そうそう、もともと運動部に行きたいなみたいな。
そうですね、自分がやってきたことはやっぱり運動だったので、自分が一番詳しいと思ってましたし、そういう運動部の、記事も書けたらなというふうに思っていたんですけれども、ゆくゆくこう志したきっかけを考えていったときに、スポーツってどっちかというと運動部が書く記事っていうのは記録とか結果とかそこにフォーカスをするものが多い印象があって、人を描くのはやはり社会部なのかなというふうに考え始めた時期があって、でそこから社会部にやはり興味を持ちながら、振り出しが中部支社と岐阜支局だったんですけれども、例えば御嶽山の噴火の時の遺族の取材ですとか、熊本地震の時も発生、いわゆる前震と言われていた4月14日に現地に行って本震を被災して、でそこから取材をした経験とかもあったので、そういう災害の取材っていうのはとても自分の中では、やらなきゃいけないことであり、新聞社としてやらなきゃいけないことっていうのをすごく感じたので、やるならまた社会部かなと思っていましたので、今回こういう形でまた能登半島の現場に行くことができたっていうのは、また一つ自分の中でも勉強になった部分が多かったです。
ちなみに社会部でもそのスポーツ関係の取材って経験されたり、
はい、昨年のラグビーワールドカップを担当させてもらいまして、その期間中、大会期間が9月から10月にかけてだったんですけれども、試合の日に合わせて例えば選手のこう人物であったりとか、幼い頃からのエピソードだったりとか、そういうものを紹介する記事を載せさせていただいて、すごくいい経験になりました。
それではですね、早速能登の地震の話から伺っていこうかなと思うんですけれども、
はい、
社会部からですね、多分第一弾というか一番最初に現地に入られたと思うので、はい、当日の動きですね、どんなルートで行ってで、どんなトラブルがあったのかというのを教えていただいてもいいですか。
はい、元日は私休みだったので自宅で、実家から出てきた母とゆっくりしてたんですけれども、テレビのニュースを見ていて、地震のニュースに一気に切り替わった時に、こう珠洲市の映像を見ていたら、明らかにこう土煙が上がっていて崩れ落ちるのが見えたので、これは大変なことになったんじゃないかなと思って、会社に上がりました。で、本社に着いたら、現地にとにかく入ってくれというふうに言われたので、会社に の下に泊まっていた、まあ、いわゆるハイヤーに乗って、とにかく珠洲市とか輪島市を目指し始めました。
どこを通るルート？
高速でとにかく向かおうと思ったんですけど、最初関越道からずっと北上して、
はいはい、
新潟経由で入れないかっていうので目指したんですけど、
はい、
途中で長野から先が止まってるというふうなことが、まあ、調べたら分かったので、当時一番こう通っていたのが東海北陸自動車道で、あのいわゆる白川郷までしか行けないかなっていうのを調べていたら分かったんですけど、もうそれでも高速だとそこまでしか行けないってなったので、午後9時ぐらいに松本、長野の松本の近くのサービスエリアに到着して、そこでそば食べたりちょっと腹ごしらえをして、そこから一旦下道に降りて、あの岐阜の高山の方までずっと山を2つぐらい越えたんでしょうか、
はいはい、
で高山の方まで行って、そこから北上して、もうその頃にはおそらく12時近くになってたと思うんですけれども、とにかく金沢か高岡までは今日のうちに行こうということで、午前2時ぐらいに高岡市のホテルに着きました。でカメラマンの、写真部のカメラマンと一緒に行ってたんですけど、4時ぐらいには出ようということになったので、まあ、ほぼ仮眠を取ったか取ってないかわからないような状態で高岡市からまずは珠洲市を目指して入りました。
もうじゃ あの支局がある金沢経由ではなくて直接、はい、現場の方という感じですかね。で実際珠洲まではすんなり入れたんですか？
朝4時に出て、明るくなる前には石川県の、まあ、七尾とか穴水の手前ぐらいまでは入れていたんですけれども、はい、どこも通るところが地割れで進めないというのを何回も繰り返しまして、唯一一箇所だけ穴水町の方から入れるルートがあったので、まあ、そこから入り始めました。で道路の真ん中で横ですっぽり挟まっている車があったりとか、まあ、地割れしているところもたくさんありながらも、地元の人たちが交通誘導したりしていて、それでなんとか珠洲の方までたどり着くんですけれども、途中も本当道路を倒れた木が塞いでいたりとか、その横をすり抜けていったりとか、本当にたどり着けるのかなと思いながら、なんとか午前10時過ぎには珠洲市の方までたどり着きました。
他に報道機関も入ってる感じでした？
あのどんどん向かってはいたんですけど、僕が一番最初に着いたのが、あの珠洲市の第三長寿園という避難所になっていた老人ホームのあたりだったんですけれども、はい、そこにどんどん救急車がやってきて救助活動が行われていました。で周りを見ると他の報道機関は いないように感じたので、もしかしたら一番だったのかなというふうに感じています。
実際、まあ、現場についてみると、そのさっき映像であの少し見えたということでしたけれども、被害の状況というのはどんな感じでしたか？
はい、もう見渡す限りの建物が1階から崩れ落ちていて、屋根が下に降りている状態で、その前で立ち尽くしている人もいらっしゃったりですとか、まだ救助されてないんだよねっていうふうに話されているあの方とかもいらっしゃって、もう声をかける限り皆さんがもう本当に被災されているんだなっていうのが分かりました。
それは、カメラマンさんと一緒に取材をされたということ
ですかね？そうですね、カメラマンさんと同行しながらでした。はい、
新聞記者の仕事してると、どうしてもそのご遺族の方とかですね、はい、行方不明、になっている方のご家族に話を聞いたりという場面が出てくると思うんですけども、はい、そういう場面にも直面したりされましたか？
はい、声をかけて 2,3 人目ぐらいの人が、まさにあの建物の下に母親が閉じ込められたままだっていう方でした。だけれども逆にこう現地も携帯の電波が全然通っていない状態だったので、情報が何もわからない。でむしろ本来こういう時に東京とかから行くと、なんだね、わざわざこんなところに来てって言われることも多いかなと構えながら行ったんですけど、今むしろどうなってるのかちょっと教えてほしいっておっしゃられる方もいらっしゃって、なので、まあ、そういう人にはこういう状況です、まあ、あの 知る限りのラジオとかで聞いた情報ですけれども、話すようにはして、おりました。で、やっぱり輪島の方がみんな知ってる、皆さん知ってる、
知名
的に。で、珠洲市ってあまりこう、印象がパッと浮かばないというか、だから最初の頃はやっぱ輪島って朝一で火災が起きていたりとか、そのすごい映像とかもあったりしたので、ただ珠洲の状況は全然わからないなと思って入ったので、見渡す限り、建物は壊れているし、津波が来たってやっぱりおっしゃられる方が多かったので、はい、あ、津波が来てるんだっていうのをそこで初めて分かったような形でした。で、建物の下に閉じ込められている状態のままでも、避難所を行ったり来たりされている方には、まあ、何かこう、私で良ければ話したいことありますかというか、こう、そういう形で話を聞かせてもらいました。
話を聞いた人たちもまだそのショック状態というか、かなり動揺している状態の方が多かったんですかね。
そうですね、どちらかというとでも、まあ、呆然としているというか、何が起きているのかまだ受け止めきれられてない状態だったので、まだ話される方が多かったのかなというふうに思っていて、逆に時間が経てば経つほど落ち着いたらより話しにくくなってしまうのかなということも想像されたので、とにかくもう周りにいる人一人一人にとにかく話を聞いて聞くようにしました。
実際に津波の状況って結構東京にいてもなかなか分からなかったんですけど、取材してみるとそのどんな被害だったんですか。
そうですね、少なくとも海岸線から200-300メートルぐらいのところまでは来ていたのかなっていうような状態で、この着いた日に一旦沿岸部までちょっと気をつけながら歩いていったら、助けてくれっていう声が聞こえたので、でそこに行ってみると、喫茶店兼スナックを経営している、まあ、56歳の男性の方だったんですけど、私より身長が高い1メートル86センチぐらいの方の胸あたりまで浸かったと、
はい、その津波が
津波が浸かったっておっしゃっていて、犬を飼い犬を散歩から帰って、でちょっと一服してたら地震が来て、でほどなくしてからゴーっていう音とともに波が、黒い波がっておっしゃってましたけど、胸のあたりまで来て、本当に東日本大震災のニュースで見ていた映像、あれを再現するかのような波が来たんだっていう話をされてる方がいらっしゃったので、それぐらいの被害だったのかなと思いました。
地震が起きた直後にもう津波が来るかもしれないというふうに考えた方も結構多かったんですか。
高台に逃げろっていうふうに、やはり東日本大震災の教訓から声を掛け合っていたっていう話をその後にも消防団の方からも聞きまして、はい、まあ、実際にその高台にある老人ホームの避難所の方まで結構一生懸命走って逃げたりとか、まあ、地元の消防団の人がちょっとなかなか進めない高齢者の人をおんぶして走ったりとか、きつい坂道に車椅子で乗せてそのまま運んだとか、そういう話はいっぱい聞きました。
震災から1ヶ月ですかねのタイミングで、連載も担当されたと思うんですけれども、はい、その時も消防団のお話とかですね、
はい、
書かれていたかと思うんですが、まあ、実際にこう取材してみて今回の地震の特性、まあ、特にその半島で起きたというところもあると思うんですが、どういうふうにご覧になりましたか。
救助の現場に1月の3日以降いろんな全国からの消防の応援が入り始めてました。で、その時にかなり軽装備で入ってきていたので、どっからいらっしゃったんですかって聞いたら、船とかヘリコプターとかっていうふうにおっしゃられていて、今回能登半島の先端までには道路がやはり寸断されるところが多くて、能登里山街道っていう自動車専用道路もかなり道が崩れている状態だったので、大型の車両が本当に入れない状態だったため、瓦礫の中から人を救い出そうと思っても重機も使えないし、
はい、
かなり軽装備だから自分たちはここに人がいることを確認することしかできないんだってもどかしい思いを話されている消防レスキュー隊の方もいらっしゃったので、自衛隊の基地もそんなに多くあるわけではなく、 そこがやはり一番難しい、救助においても難しい部分があったのかなと感じました。
確かに今回現地から出てくる記事を拝見してると、中に閉じ込められてるのは分かってるんだけど、なかなか助けられないっていう、なかなか凄惨なお話が出てましたけど、やっぱりちょっとそういう事例が多かったということなんですかね。
そうですね、そもそも消防本部自体もいわゆる奥能登の輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の2市2町でカバーしてる範囲がかなり広くて、定員もそもそも200人ぐらいしかいなくて、そもそもが日々の消火活動も消防団にかなり依存している地域だったんですよね。なので初期の対応は地元の本当消防団の人たちがやられていて、ただ消防団って特性上消火活動とかホースを渡す双方訓練とかよくやってるんですけど、救助のことっていうのはあまりこう普段からやってるわけではなくてですね、なので本当にこうもどかしい思い、声がしてるのにとか、そういう思いをされた消防団の方もたくさんいらっしゃったんだなというふうに感じました。うん、
なるほど。もちろんその被災された方に比べるとですね、取材する側の苦労って大したことはないとは思うんですけれども、実際にこう現場入ってみて、はい、この辺が普段と違って大変だったなとか、
はい、
取材とかですね、あるいは原稿送ったりとかっていう時に、はい、ちょっとこういうトラブルがあったとか何かありますか？
電波がとにかく通じなかったので電話ができなかったんです。周りの人が何してるかも分かりませんでしたし、いわゆる支局とか上司に電話をしようと思っても それすらつながらなくて、向こうは声がしてるんですけど私の声が全く届かなくてですね。
あ、なるほど、そういう状態になっちゃうんです
か。はい、はい、
うん、
だったのでもうそこがとにかく、不安はありましたし、ネットも全然つながってなかったので、原稿を送るのがどうしたらいいのかっていうふうに考えたんですけど、写真部カメラマンは、いわゆる衛星通信の端末を持っていたので、それを少し借りて、もう訳もわからないままたくさん書き殴ったものを、でも時間までには絶対送らなきゃいけないと思ったので、夕方の早い段階でとにかく投げたのが初日でした。それ以降もなかなか電波が通じなかったので、しばらくはこう原稿を送ったりとか電話をするっていうのはとても苦労した覚えがあります。
実際に珠洲市内にしばらく滞在されてた。
はい、初日はただ一回金沢まで戻ろうということで、現地をもう3時半とか明るいうちに出たんですけど、自動車能登里山街道という道路がもう一切動かなくて、金沢に戻ったのがもう本当12時前 で翌日また4時に出るという、もう道路がなかなかこう回復しないので、4日の日には一度私ハイヤーで行ってたんですけれども、その後に社会部から応援の後輩が入ってたので、その後輩の車で一緒に車中泊をしたりとか、そうですね、そういうことをしながら、移動の時間もちょっともうもったいないなと思ったので、そうしながら取材を続けていました。
実際珠洲市内の方には、紙面とか記事の内容ってお伝えできたんですか？
これが最初に読売新聞号外を発行していて、はい、で一番最初に市役所ですとか避難所に全然新聞がやはり届いてなくて、届かない。ただやっぱネットも通じない状況で何もわからない中で、金沢からこう号外ですとか紙面を持ってきて、それを食い入るようにやっぱりご覧になられる高齢者の方も多くて、それでやっぱりやってることには意味があるんだなというふうに思いました。珠洲市はそもそも高齢化率が半数以上っていう、高齢化が進んでいる町なんですけれども、まだ声をかけたわけじゃないんですけど、その食い入るようにこう号外とか紙面を読まれる姿を見ると、やはりこう現地に行って何かを発信することの意義があるんだなっていうのはすごく感じました。
老後は火星かな。
どうしたのお父さん。
いや、今日の新聞、
人口爆発、広がる移住先。
私だったらハワイかな。
無難だな。
新聞がある、話題がある。お試し読売新聞。
ネットで簡単、まずは無料で。
小西さん、つい先日も現地にですね、能登の取材に訪れたので、ちょっとこれが収録、今収録が3月18日に行ってますけれども、まあ、2ヶ月半ぐらいのタイミングでご覧になったということなので、復興とかですね、どんな印象を受けたのかというのをちょっと教えてください。
3月の2日から12日までもう一度珠洲市に希望して行かせていただきました。まずはずっと道路を車で走っていって、今度は自分で運転して入ったんですけれど、まあ、まずは一目見て何も変わってない状態だなっていうのが一番の印象でした。崩れた建物がもうそのまんまで、いわゆる解体、公費解体も全然進んでないような状態でした。で、私が取材している間に水道が復旧するという話が少し出てきましたので、3月10日の日から新たに110世帯で水道が復旧するっていう話だったんですけれども、まあ、そもそも最大で4800世帯4800戸が断水しているような状態から2ヶ月と10日ぐらい経って、ようやく、まあ、大体300世帯ぐらいでしかまだ水道が復旧していないような状態だったので、なかなかこう復旧も難しいような状態なんだなっていうのを実感しました。
現地の方はその水とかですね、お風呂とかっていうのは今どんな方が多いんですか？
風呂はもう自衛隊の支援を受けられたりですとか、一部でちょっとだけ再開している銭湯とかがありますので、はい、そこに無償で入られている方はいらっしゃるんですけど、それも毎日入れるわけではなく、まあ、取材に行った我々も毎日入れるわけではなかったので、そういう生活を続けられている方がまだ多いんだと思います。
周辺市町村にはもう出やすく、例えば車を使えば出入りはしやすくなってるんですか？
そうですね、道自体は少しずつ良くなってはきているんですけれども、今回漁師さんですとか復旧の業者さんに話を聞く機会があったんですけど、やはりまだ大型の車両が入れないのは変わっていなくて、例えば漁師さんでも漁を再開したいんだけれども、流通させるためにはやはりトラックに、はいはい、
そうですね、
商品、まあ、取れた魚を積み込みたいんだけれども、まだ道が悪いからなかなか漁も再開できないっていうような形で、やはり道路の完全な復旧、まあ、より復旧を進めることがまずは一番大事なんだなっていうのを実感しました。
買い物とかは珠洲市の方はどちらに行かれることが多いんですか？
買い物はスーパーが2店舗ぐらい再開市内にしていまして、まあ、我々もちょっと視察じゃないですけれども、はい、商品を見に行くこととかもあって、地元のそのタコ島港っていうところで定置網だけ漁が再開してまして、そこで取れた魚の刺身が置いてあったりとか、それをこうすごく笑顔で、あ、久しぶりにお刺身食べるわって言いながら取ってらっしゃるお客さんとかもいらっしゃって、まあ、そういう意味では少しずつ食卓、避難所から戻られる方も増えているので、はい、自宅で食事を作るっていうことがようやく少しだけ再開できている方もいるのではないかなっていうのを感じましたね。
なるほど。ちょっと話が前後しちゃうんですけども、はい、大きい地震が起きた時は、はい、まず現地の支局が一時的には、はい、対応というか取材をするんですが、はい、大井さんみたいに社会部から応援に行く記者もいると。いうことですよね。
はい、
大体最大というか発生時は何人ぐらい集まったかご記憶にありますか？
そうですね、少なくとも人がだんだんだんだん増えてはいったんですけれども、珠洲市内で今支局にいる若い記者も含めて 7,8 人ぐらいはいましたし、同じぐらいの数輪島にいたので、支局員も加えたら、あとカメラマンも加えたらどうでしょうか、20から30からぐらいはいたんじゃないかなというふうに思います。
それは被害が激しかった地域だけでということなの で、ね、まあ、実際に多分石川県内に来たのはそれを超える人数なのかなという感じですかね。 それではですね、ちょっとあの話題が変わるんですけれども、社会部で、今連載が進んでいますあれからという記事について話を伺いたいと思います。
はい。
まずどんな企画かというのを簡単に教えてもらってもいいですか。
あるニュースや出来事の後にその人がどのような人生を歩まれたのかっていうのを記事にする企画でして、いわゆるあの人は今のような形の企画になります。
2020年の2月にスタートしまして、月1回のペースですね、だいたい掲載になってるんですけれども、これは、ウェブでも無料で読むことができますので、関心のある方はぜひ読んでいただきたいと思うんですが、大井さんもですね先日その1回を書かれまして、どんな内容だったか教えてもらってもいいでしょうか。
はい、長野オリンピックのスキージャンプのラージヒル団体の時に、日本は天候がすごく悪かったので1本目終わった後が4位だったんです。で、2本目をやるかやらないか、競技が中止になってしまうかもしれないというような状況の中で、テストジャンパーっていうですね、滑走路の滑りを良くしたりとか、ジャンプが飛べるという安全性を確認するための、まあ本当に縁の下の力持ちのような存在の人たちのが悪天候の中でジャンプを決めたことによって2本目が再開できたんだよっていう、そういうエピソードがあるんですけれども、まあ、映画日の丸ソウルという映画にもなっていまして、その中で私も映画を見た中で、あ、聴覚障害の方がいらっしゃったんだっていうふうに思いまして、この人に会ってみたいと思って取材をしました。
この時は私も知らなかったんですけども、もし2回目が天候によって継続できないと飛んではダメですよというふうになると、1回目の記録でも決まってしまうということなんですね。
はい、その可能性がありました。
で、その場合は日本はメダルの圏外だったということで、はい、テストジャンパーたちの活躍で2回目が飛行できるようになったので、メダルに手が届いたということになるんですかね。実際に取材してみて、なんか大変だったところとかありますか？
はい、高橋隆二さんは、まあ、聴覚障害は終わりなんですけれども、もともと手話を使わずに口話で唇の動きが読める方だったんですよ。そうです
か。はいはい。
なので基本的に僕は全く手話は使わず、普通に会話をするように話を聞きながら、ただやっぱり普段からこう話しているわけではないので、私の口の動きだけだとやはり伝わらない部分があって、まあ、同席していただいた奥さんが、まあ、ちょっと違和感あるんですけど、日本語を日本語で通訳して高橋さんに話を聞くっていうやり方、まあ、なのでちょっと普通の取材よりは時間がかかってしまうところはあったんですけれども、まあ、じっくりお話を聞きつつ、ちょっと時間の合間を見ながら LINE で質問をしたりして、で少しずつ記事を書いていったような形になります。
これ記事お読みいただければ分かることではあるんですけど、高橋さんは今もお元気に、どんなことをされてるんですか？
今はですね、自動車会社でフォークリフトを操って、自動車部品の前の段階のアルミとかを加工するような部署で働いておられます。
ちなみに大井さんはこの日の丸飛行隊の生の記憶ってありました？
小学1年生の最後だったので、直接テレビを見たわけではないんですけれども、何度も何度も冬のシーズンになると、
そうですね、
原田雅彦さんが船木って言ってる場面だけはずっと見てきたので、はい、印象には残ってるんですけれども、その中にその記録の残らないジャンプを飛んだテストジャンパーの存在がいたんだっていうことを知って、あ、これはまあ私もどちらかというと縁の下の力持ちじゃないですけれども、高校時代の自分のこととも重なるようなエピソードだなと思ったので、ぜひこれを記事にしたいっていうふうに思いました。
アポイントメントとかは結構すんなりいったんですか？
スキー界から姿を消しておりまして、
高橋さんがね、
はい、最初北海道のスキー連盟、札幌スキー連盟、全日本スキー連盟に問い合わせても連絡先が全くわからないっていうふうに 言われてしまいまして、高橋さんのコーチの石高さんっていう本部でも登場される87歳の方がいらっしゃるんですけれども、はい、電話帳でその人に電話をしてみようということで、とりあえず電話をしてみたら高橋さんのお母さんを紹介してくれて、
はい、
で高橋さんのお母さんも実はここには書いてないんですけど、ちょっと聴覚に障害がある方でして、はいはい、そこから高橋さんの今の自宅をの番号を教えてもらって、でようやく本人にたどり着きました。なので1ヶ月ぐらい全く最初候補に挙げて取材を始めてみようっていうふうに上司から言われたんですけれども、なかなかこう本人にたどり着くまでにも時間がかかりました。
やっぱり企画の趣旨自体がその、ね、日本中がこう注目したようなニュースのちょっとこう忘れられた、
はい、
頃に振り返ってみようということなので、
はい、
まあ、関係者を探すのはやっぱりちょっと大変な面はあるかもしれないですね。
そうですね、
うん、
あと高橋さん自身が音声情報で当時のことを覚えているわけではなくて、
はい、
全て視覚で覚えているので、はいはい、あの時周りの人がどういうことを話していたんだろうとか、テストジャンパーはこういうような雰囲気だったんだよとか、そのあたりは一応テストジャンパー25人いるんですけど、可能な限りの人に電話なり直接お会いするなりして、当時の状況を浮かび上がらせるようにはしました。
記事自体に必ずしもその名前とかが出てこない方についても、はい、細かく取材をしたということですかね。はい、ね、はい、ありがとうございます。それではですね、最後に大井さん、まあ、これ学生さんたちメインの、に聞いていただくポッドキャストなので、記者を目指している人たちにメッセージとかありますか？
そうですね、いろいろ記事も紹介させていただいたんですけれども、まあ、日本のどこかで起きている何かニュースのまずは現場に行って自分が表現をできるっていうことの喜びですとか、まあ、大変な部分もあるんですけれども、そういったことを今回改めて感じましたし、この人に会いたいって感じたら名刺を持っていろんな人に取材をしていけば、会いたい人とか自分が探している人に会って話を聞いて、まあ、長尺の原稿を書くことができるっていうのは改めて魅力的な職業だと思うので、まあ、迷ってる方がいらっしゃればぜひ挑戦してみてほしいなと思います。
大井さん、今後もあれですかね、スポーツ関係の記事も積極的に出していきたいというような感じですかね。
そうですね、機会があればやりたいなと思ってます。
はい、はい、楽しみにしています。本日のゲストは社会部の大井正幸さんでした。大井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
読売新聞ポッドキャスト、新聞記者ここだけの話、番組への感想やご意見を寄せていただいたり、 SNS でハッシュタグ記者ここばなをつけて感想をつぶやいていただけると嬉しいです。本日も最後まで お聞きいただきありがとうございました。お相手は読売新聞の田中でした。